南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、今月の講は、この本の20ページからですね、20ページからで、ちょっと長いですけども22ページの最後のところまで、ちょうど切りがいいですので、そこまで、お読みして、それで、お話をしたいというふうに思います。はい、じゃあそれでは、最初のところ、九の対決というところですね。九の対決。その頃世は再び干ばつに見舞われます。文禮8年1271年50歳6月、幕府は慈善事業などで当時生き仏と称賛されていた立宗僧侶極楽寺良寛仁宗に旧雨乞いの修法を命じたのです。この良寛を慈善事業の裏で私財を蓄える偽善者であると痛烈に非難しておられた日蓮大聖人は、良寛と旧の対決をすることになります。良寛は弟子百数十人を共に連れ旧に臨みますが、雨は一滴も降らず、暴風が吹き荒れ、干ばつはますますひどくなるばかりでした。数百人の僧侶の応援を得て、さらに7日延長し旧を修しましたが、やはり雨は降らず、良寛はついに敗北を認めます。このあと日蓮大聖人は、旧は本意ではないものの、法華経を唱え雨乞いの祈祷をされますと、一時二時のうちににわかに雨雲が発生して雨が降り出したのです。良寛の屈辱的な敗北は鎌倉大寺院の僧侶たちにとっても苦々しい事件であり、彼らに激しい憎悪の念を抱かせたのです。逮捕と第二国家勧行。諸宗の僧侶たちは日蓮大聖人やその信奉者を悪党に仕立て上げ、幕府に讒言をしました。同年9月12日猿の刻午後4時ごろ、数百人の兵を従えた侍どころ兵の左衛門尉頼綱が日蓮大聖人を逮捕するため草庵へ押し寄せます。草庵は破壊され、兵の左衛門尉らに捕らえられた日蓮大聖人は鎌倉の庄司に引き回され、侍どころへ連行されていったのです。同日鳥の刻午後6時ごろ、兵の左衛門尉の取り調べを受けた日蓮大聖人は、日蓮は日本国の棟梁である、私を失うことは日本国の柱を倒すことである、今に同士討ち、次回翻逆難が始まり、またこの国の人々は他国に打ち殺されるばかりか、 多く生け捕りにされる他国親筆なんだろうと確固たる自信を持って訴えられました。しかしこの必死な諫言も聞き入られることなことはなく、佐渡への流罪を表向きとした斬首死罪との判決が一方的に下されます。そして同日深夜、斬首執行の刑場である辰野口へと向かったのです。辰野口の方南と佐渡流罪、刑場への道中、日蓮大聖人は鶴岡八幡宮に向かって激しく叱責されます。法華経の行者を守護するとの誓願を立てている八幡大菩薩が、法華経の行者が今命奪われようとしているのにその力を示さないとは何事かと声高々に発せられました。辰野口に到着し、いよいよ刀を打ち下ろそうとした瞬間、マリのような光物が江ノ島の方角東南から乾西奥へと渡り、深い暗闇であった形状が照らし出されたのです。立ち取りは 目がくらみ倒れ伏し、周囲の兵士たちは恐れおののき逃げ出す有様です。日蓮大聖人は兵士らに向かって、夜が明ければ見苦しい、早く首を切るがよいと訴えますが、誰一人として返事をせず、幕府や諸宗の総統による目論みは失敗に終わります。この大変な砲難を通して日蓮大聖人は辰野口において首を切られ、その後は法華経の魂魄によって生かされているという自覚を持たれたのです。斬首を逃れられた日蓮大聖人は罪名通り佐渡流罪となります。同年10月28日に佐渡へ到着された日蓮大聖人は、死人を葬る場所である塚原の三枚堂に廃所されました。大聖人様がこの鎌倉で、新人修行と、この法華経の法を人々に説かれているその時から、辰野口の方南とそれから佐渡へ流されるまで、のこの経過ですね、それを今読んだところにこの述べられているということですよね。で、極楽寺の良寛という人ですけれども、この極楽寺の良寛という人はですね、本当にその立派な人なんです。立派な人なんですよね。極楽寺の良寛のこの業績を伝えるこの資料によりますとですね、極楽寺の良寛は1217年から1303年、89歳でこの亡くなってるんですよね。まあ89歳ですから天寿を全うしてるっていうことになりますよね。で、元気になった時にですね、作ったお寺がですね83ですね、橋が、まあ、大きい橋小さい橋あると思いますけれども189ね、道が71ね、井戸が33ですね、浴室、それから病院ですね、 病院5ですね。それから、薬院、薬を施す、薬を配布するところですね。病気の人には無料でその薬をこのみんなに配ったということで、薬年間、2800人ですね。月にこの診療した人数の平均が230人ですよね。完璧ですよね。もう社会の中で、もう尊敬しない人がいないと、本当に生き仏のようにその思われていた、今の時代にもしこういう人がいたとしてもですね、もう感謝状から表彰状からもういろんなものがこの送られるようなそういう人だというふうに、もう誰が見ても100人が100人、1000人が1000人、万人が万人ですね。この人をその悪く言う人はその誰もいないという状態ですよね。だけど大聖人はまあこの人はまあちゃんとまあからくりがあって、道を作っても橋を作ってもそこから通行料を取って、そしてまたその次の事業のためのお金にするということなんですけれども、まあ自分の懐にもその今入れてるというこの部分がそのあるわけですよね。だから大聖人はその偽善者だと、つまりこれに従事している人たちはみんなボランティアそのなわけですよね。その代価を払ってその協力させてるんじゃなくて、道を作るぞって言えばもう家のことはそっちのけで、そのことにその駆り出されるというその人間がその出てくる。だから極楽寺の領官のその名誉にはなるかも分からないけれども、その近辺の人たちにはそのまあ大変なこの私益がこの課せられるということがそのまあ行われてたわけですよね。だから大聖人はそのこともちゃんと見ていてですね、この極楽寺の領官は作った道や橋からその通行料を取って、そしてその無料でその苦しい生活をしている人たちをその働かせると、自分の名誉、その名誉はこのどんどん上がっていくかもわからないけれども、そのことで苦しんでいる人がそのどれだけいるかということをその全くその他の人たちはその見ていないんだということ、それからこれは国がやることであって、その坊さんであったならば法を解かなきゃいけないはずなんだと、法じゃなくてその土木工事をその中心に、慈善事業を中心にこの極楽寺の領官がその尊敬を集めているけれども、極楽寺の領官は本当の正しい法というものを説くべきが、この極楽寺の領官の一番やらなければならないそのことなんだと、それを二の次三の次にしてですね、その生き仏のように言われているけれども、それは決して生き仏でも何でもないんだということをこの大聖人様は言ったわけですよね。当然大聖人の方が悪者になっていきますよね。あんないい人を悪く言う日蓮というのはとんでもない野郎だということに、その世の中がこのなっていくわけですよね。でそれだけまあ尊敬されている極楽寺の領官ですから、この鎌倉時代、この時代にですね、ものすごいその大干ばつがその起こるわけですよね。その雨が降らないといっても、もう1年2年にもこの及ぶその雨が降らないというその状況なんだ、状況なんですよね。今ね、この福山でもね、葉っぱ、ハッタバラダム、 水がだいぶ減ってるらしいですよね。夏になったら早々にその給水制限が出るんじゃないかというふうにその言われてるんですけども、どっと雨が降るかも分からないということで、みんなが混乱しちゃいけないということで黙ってるらしいんですけど、その実際に八田原ダムに行った人から見ると4割5割ぐらいの水量しかないんだということを言ってましたよね。だから今でも10年ぐらい前ですかね、ものすごいその雨不足の時があって、全国的にそういう状態になった時に県庁とか県知事まで雨乞いのこのなんかお祈りをしたっていうのに、その県庁や市長まで参加したっていうニュースが流れた時に、これ基本的には何も昔と変わっとらんなと思ってびっくりしましたけども、そういうようなもう本当に最後はそのもう神頼みっていうかお祈り頼みっていうか、そういうようなこの状況にですねこのなっていくと。当然その鎌倉時代には天気予報なんかありませんから、もう完全に最初からもう一からもう神頼みということをこのしなければならないこの状況になったわけですよね。で、神頼みはいいんですけども、じゃあ誰に祈ってもらうかという時に、その生き仏のように誰もが尊敬していると言われるその極楽寺の領官に、じゃあその鎌倉幕府としてお願いしようというふうに言ったんですね。そしたら極楽寺の領官はですね、まあ1日2日のうちに雨は降るでしょう、私が祈ればと言ったわけですよね。で、その実際にそのやりだしたわけですけども、もうこれで雨が降ってまた自分の尊敬がまたこの熱いものになるなというふうに思って始めたんですけども、全然雨がこの降らないんですよね。どんどんどんどんどんどんどんどんカンカン照りになっていくいうようなこの状況にこのなっていくわけですよね。で、今でも人が亡くなりますとその7日ごとの供養をこのしますけれども、7日っていうのはですね、そのインドのこの満数、今で私たちが十進法ですから10が満数になってますけれども、昔インドでは7が満数だったんですね。だから四十九日というのは 7×7 の満数×満数ということで、要するに100ということをこの意味して、で四十九日のは満願ということなんですよね。満願ということなんです。だから恨み事のですね、お百度参りなんかもその7を1単位にしてそのお参りをするわけですよね。最低でも7日間そのことを続けると。でそれでも足りないなと思ったら14日間この続けるというふうにこのしていくわけですよね。だから極楽寺の領官もですね、7日間ごとにその雨のこの祈りをこのしていったんですけども、7日区切りでやっていっても全然その雨が降ってこないわけですよね。それで、この、まあ、例えば四十九なら四十九の満願になっても雨が降らないと。でそれをまた延長してそのやったんですけど、雨が降らないということなんですよね。で大聖人はその間に何回もですね、この極楽寺の領官にですね、この手紙を送るわけですよね。あなたの祈りでですね雨が降るということは絶対ないんだということをこの言うわけですよね。そうするともうなんか夜間がちんちんに湧いたみたいにですね、もう極楽寺の領官はもう本当にもう興奮してですね、そのみんなのために雨が降るというよりも、もう自分の名誉のために雨が降らないとその困るということで、もう一生懸命お祈りするんですけども、祈っても祈っても祈っても祈っても雨が降らないと。でついにその倒れてしまうわけですね。やめて倒れてしまうわけですよね。で極楽寺の領官でもダメなのかと、 というわけですよね。そうすると一方に、じゃあ日蓮はできるのかという声が上がるわけですよね。南明法蓮華経は雨降らしのための教えでも何でもないけど、だから大聖人にはもう全く不本意なそのことですよね。雨を降らすために南明法蓮華経を唱えるなんていうことの意味じゃなくて、南明法蓮華経は成仏のためにの教えだから、雨を降らすっていうことはもう全くその教えから反する不本意なことなんだけれども、みんなが困っているっていう現実っていうものをその乗り越えるためにはですね、じゃあ極楽寺の良寛の間違いというものがそのどれほどのものかということを明らかにするためにですね、じゃあ私がしましょうということで、大聖人様がその法華経の題目を持ってその雨乞いをする。そうすると本当に1日2日のうちにですね、その雨がこの降り出す。その雨もですね、しとしと雨っていうか暴風雨みたいな雨じゃなくて、嵐みたいな雨じゃなくて、本当に静かにこの大地を濡らすように災害のないような、そういう形でもってその雨が降るということが起こるわけですね。そこで極楽寺の良寛はもう明らかにこれは目に見えてですね、もう自分のその間違いだということを認めざるを得なくなるんですけども、だけれども極楽寺の良寛はただじゃ起きないわけですよね。これは俺が一生懸命雨の祈りをしていた時に、雨が降らない祈りを陰で日蓮がしていたからだということを言うわけですよね。でそんなバカな祈りはないわけですよね、そうやって言うわけです。で それを信じる人もその現実にいるわけですよね。日蓮というのはとんでもないやつだなと、雨が降った方が人々が助かるのに、雨が降らない祈りをしていたそうだというその噂がこの世の中にこの広がっていくわけですよね。だけども逆に日蓮大聖人に対するこの南明法蓮華経の法華経と、それから日蓮大聖人のこの姿勢というものに尊敬する人間がまた新たにそのたくさんの人が現れてくるわけですよね。でそうすると今度は極楽寺の良寛としてはですね、今まで極楽寺の良寛を生き仏だと思ってたけども、とんでもない食わせ者だっていう人間が出てくるということは、極楽寺の良寛にとっても幕府にとっても困るわけですよね。そうすると極楽寺の良寛はですね、いや幕府の役人の奥さんにまでその耳そばでですね、日蓮っていうのは幕府の天白、この幕府の天覆、天下の天覆を狙っている坊さんなんだと、とんでもない謀反人なんだということをですね、この雨のその祈りが、その自分が負けたこともですね、この世の中を転覆させようという思惑でもって日蓮がそのいるからこういうことが起きたんだということをこの言い出す。そうすると幕府のこの人間もですね、そういやそうかなというふうにその思い出すわけですよね。それでこの日蓮をやっぱりこの世の中を混乱させるこの謀反人としてですね、その日蓮を何としても要するにこの世から抹殺しなければならないというふうにその幕府の人間はその考えるわけですよね。皆さん方がお持ちのですね、その御書の中に御書の912ページ、もうこれはまあお家に帰ってから見ていただければいいと思うんですけども、主従お振る舞い御書という御書があって、その御書の中にこの雨乞いのこの前後のこの様子がこの大聖人の筆でその表されているわけなんですね。でちょっとその読まさせてもらうんですけれども、10日並びに12日の間、真言宗の都が全宗念仏等、だから良寛のこの信仰だけじゃなくて他の信仰の坊さんも全部集めて、 そのお祈りをした、雨乞いのお祈りをしたということですよね。雨降らさぬこと、つぶさに塀の左門の城に言い聞かせてありしに、あるいはどっと笑い、あるいはりかりなんどせしことどもは、しげければ知るさず。つまり、役人の前でですね、その極楽寺の領官は、私が祈れば簡単に雨は降りますよという。大聖人は役人の前でですね、極楽寺の領官がどれだけ祈っても雨は降りませんよということを言う。そうすると、それを見た役人たちはですね、その日蓮はとんでもないその食わせ者だということで、そこでどっと笑ったということをこの言ってるわけなんですよね。千鶴ところは6月18日より7月8日まで、領官が雨の祈りして日蓮に支えられて、降らしかね、汗を流し、涙を飲み下して、雨降らざりし上、逆風暇なくて、ありしこと3度まで使いを使わして、3回極楽寺の領官にその手紙を書いて、そのあなたの祈りで雨が降るということはもうないからやめろというこのことをこの手紙で渡したということですね。1畳の堀を越えぬ者、10畳20畳の堀を越うべきか。雨を降らすなんていうようなことは、南明法蓮華経の法音の上において、もう全く足元にも及ばない小さなことであるけれども、その小さなことさえ超えられないものが、なぜ成仏を説くことができるのかということをこの言ってるわけですね。そういうこの場面、それをまあ大聖人のこの筆で、この今読んだところの主従お振る舞い御所の中にこの示されているということなんですよね。その次ですね、日蓮大聖人をこの逮捕して、今言ったように幕府転覆の謀反人であるという、そういうそのこの、言い訳をつけてですね、そして大聖人をこの逮捕して、そして、草案をですね、前もお話ししましたけれども、武士がですね、声だめまで担いで、その大聖人の新人修行している草案をまるで戦争みたいのその鎧甲冑をつけて、そして襲って、そして土足でその草案を踏み荒らして、そして法華経の経巻をビリビリにこの破いて、それでその持ってきた声だめの声をその草案の中にぶちまけて、そしてそのもう二度とそこを新人修行の場所として使えないようにこの侮辱したわけですよね。でその上で、要するにこの大聖人様を逮捕した。その時に大聖人様がこの塀の左門の城の者に来る姿を見よというふうに、この日蓮を倒す者は日本の柱を倒す者だということを、この塀の左門の城やその他の武士に向かって、この大聖人様がこの訴えるわけですよね。そして、この夕方の鎌倉の町の中を、この大聖人を馬に乗せてですね、この引き回して晒し者にこのするわけですよね。幕府に逆らう者は、たとえ、この坊さんであってもですね、そのこういうふうになるんだというふうに、日蓮を晒し者にすることによって、日蓮の信仰者、それから日蓮をよく思っている人たちに、その日蓮にその寄ってはならないんだということを、そのアピールするために、この日蓮大聖人を晒し者にこのするわけですよね。そしてこの塀の左門の城が、これはもう全くその私的な取り調べですよね。 正式な裁判というか取り調べじゃなくて、この大商人の取り調べをする。その後軟禁をして、大商人の身柄がどこにある、どこにいるのかということを全くその隠してしまうわけですよね。だから鎌倉の四条金吾は大商人が捕らわれの身になったということは分かるんですけども、探しても探しても探しても日蓮大商人がどこにいるか分からない、この状況になって、そしてこの辰の口に向かうときに、大商人が四条金吾だけにはこの使いをその頼むということを願って、それが聞き届けられて、ま、その真夜中四条金吾のところにその使いが行って、初めて四条金吾はその今辰の口に大商人が向かっているんだということを知るわけなんですよね。だからそこから四条金吾は大商人一行にこの追いついて、この辰の口までずっとこの大商人のこのそばから離れないで、この一緒に行くわけですよね。だから他の信者さんは全くわからない、全く知らない状況なわけですよね。それだけ大商人を闇から闇にその殺さなければならないと、闇から闇に法を守らなければならない幕府の人間が法を破ってまで大商人を殺さなければならないというふうにその考えて、この辰の口の法難、辰の口の処刑がこの行われたわけなんですよね。前もお話ししましたけれども、今観光地で有名な由比ヶ浜は、みんな観光客が行って、由比ヶ浜きれいだねって言ってますけど、あそこも処刑所なわけですよね。で、由比ヶ浜の方は泥棒をした、殺しをしたっていうような人たちの処刑所なわけですよね。で、辰の口は思想犯ですよね。だから同じ、処刑を受ける、同じ、この死罪を受けてもですね、辰の口の方は泥棒や殺人の人が処刑する場所じゃないわけです。だから大商人が辰の口に引っ立てられたということは、大商人が思想犯として、その泥棒や殺人のその犯罪人とそのよりもその高度なこの犯罪人としてその扱われて、その辰の口にその連れて行かれたということなんですよね。で、これも皆さん方にいつも申し上げるんですけど、本当に殺したかったらですね、その場でその刀を抜いてバサッと切ればそれで済んじゃうわけですよね。だけど昔の人たちはその普通のところで殺した時にはそこにたたりが来るというふうに考えるわけ、考えてたわけですね。たたりが来ると。自分にたたりが及ぶと。だから、ちゃんとしたところで、この、どんだけ殺したい人間でも、ちゃんとしたところで殺さないと、要するに、汚れたものを汚れたところで殺さないと、汚れたものをきれいな普通のところで殺したならば、自分にたたりが来るというふうに、その、考えて、この、いたわけですよね。だから、辰の口に、それも人目を忍んで、法を守らなきゃいけない幕府が法を自ら破るということは、これはこの一般の人たちに目に触れちゃいけないというふうに考えたわけですよね。で、辰の口真夜中、誰もこの今みたいに真夜中のコンビニみたいのないからね。だから真夜中って言ったらもう人が誰も通ってないわけですよね。今やたら通ってますけども、そういう時間を選んで辰の口にこの連れて行って、それで大商人を殺そうと、本当に闇から闇に葬って誰も知らないというような状況でその大商人を殺そうと。だから普通の生活に戻った時に、なんか最近日蓮がいなくなったねというふうにこのしようと考えたわけですよね。 だけどその時刻にその江ノ島の方からこの低い弾道でもって火球というこの流れ星のこの空中で全部がこの燃え尽きてしまう、そういう火球というその流れ星がこの走って、そして本当にその昼間のように明るくこの処刑場を照らしたというわけですよね。それでこの兵の左衛門の城はこれは自分たちにたたりが来る証だなと、兆候だなっていうふうに考えてこの処刑をやめてしまうわけですよね。今首を切る係の武士ももう腰が抜けたようにしてもう二度と刀を持ち上げるということができなかったということなんですよね。そこで処刑がこの終わってしまって、そして大将には本間邸という幕府の役人の屋敷にまた軟禁をされるわけですよね。で表向きは日蓮は最近いなくなったねと言った時に、あ、日蓮は佐渡に流したということになれば、その当時この自動車も電車もありませんから、ですから佐渡まで確かめに行く人間は誰もいないわけですよね。で幕府の言いなりに幕府の言い分が全部通ってしまうわけですけれども、だけども佐渡に流罪をするということは本当に建前の名目だけのことであって、本当にそうは考えてなかったわけですね。それが証拠に幕府はですね、大商人を殺したいけれどもどうしようか、殺せなかったということで幕府は困ってしまって、どうしようかどうしようかっていう1ヶ月間もこの毎日毎日会合を開いて、この閣議を開いてその検討するわけですね。で幕府の役人の高官のその奥さんがこのお腹に子供がこの宿っているということが分かったとか、いろんなことを言うんですけれども、幕府は何としても大商人を殺したいと、殺したいけど殺せなかった、じゃあどうしようかってなった時に、一番思想犯のこの重い罪の一番流罪地で一番重い佐渡にこの島流しをして、そしてそこで厳しい環境の中で病気になって衰弱して自分で死んでくれれば自分たちにたたりは来ないだろうというふうに考えたわけですよね。一番最初に大商人が流された伊豆伊東もこの島流しですけれども、これは幕府から本土に近いそのところで、島流しの中でも上中下とあったら下の方なんですね。であれは大商人に対する脅しで、お前がそういうことを言ってるんだったらこうなるぞということを脅しをかければ日蓮は黙るだろうと思ってこの伊豆伊東に流したんですけれども、帰ってきたら前よりも大きい声で大商人がたくさんの人に訴えるようになったもんで、こいつはどうしようもない野郎だなということになったわけですよね。でそれも辰の口のその伏線にこのなってるわけですよね。それで1ヶ月間この首級会合を開いて、そしてその佐渡へ具体的にじゃあ佐渡へ流そうということになったわけですね。でこの1ヶ月の間に大商人は自らが法華経の行者、また法華経の行者を通して末法の本仏であるということの自覚を大商人様は持たれるわけなんですね。この末法において今まで本当に法華経を信仰し修行し流布する人間が現れるということが経文に書いてあるけれども、今までずっと探しあぐねてきたけども誰もいないと、自分がこの末法におけるところのこの法華経を流布する一番の中心者であるんだという自覚を大聖人様が初めてそこで持つわけなんですね。そして自分は今まで法華経の行者としてこのような過酷なこの人生というものを刻んできたけれども、その結果法華経の行者としてこの末法におけるところの本仏としての この自覚を持って、日蓮がこのことをしなければ誰もそのことをするということができないんだということをそこで自覚をする、仏の自覚をするわけですね。だからこの1ヶ月の間の施策の中で、大聖人様は仏の自覚、成仏の自覚と、それから仏になった上でご本尊様をここで初めて表すわけなんですね。ご本尊様を表す、仏の自覚がなかったらご本尊は表せませんよね。阿弥陀如来や大日如来というお釈迦さんとかいう、そういう仏像を本尊に拝んでる人たちは、あ、お釈迦さんを本尊にしよう、阿弥陀如来を本尊にしよう、大日如来を本尊にしようというふうに思いつけばそれで本尊にできます。だけど大聖人の本尊は南妙法蓮華経日蓮ですから、南妙法蓮華経日蓮というのは法華経の行者として初めて仏になることができるということが、南妙法蓮華経日蓮というこのご本尊様の中心の言葉ですよね。つまり自分が仏になったという自覚がなかったら、こうやって仏になれるんだという南妙法蓮華経日蓮という本尊は表すことはできないわけですよね。それが忍法一家、忍法一家の自覚を持って初めてこのご本尊様を表すことができたということなんです。ですね。それが、その一番最初のご本尊様の原型が、この、このいつもここに黒板に書いてあるところの、このご本尊が一番最初の、この鎌倉の越知というところ、佐渡へ流される一日前に書いたご本尊様。これが一番最初のご本尊様なわけなんですね。ですね。仏の自覚がなくして本尊を表したら、それは大谷選手やイチロー選手のサインボールと何も変わらないですよね。ただ自分の名前を書いて、それで、この何とかの記念ですからって言って、そのボールにサインしてると何も変わらないです。落書きと何も変わらないです。このご本尊様は、南妙法蓮華経日蓮のご本尊様は、仏の自覚のもとに初めて表すことができる本尊ということなんです。そして私たちに南妙法蓮華経日蓮を手本として、南妙法蓮華経日蓮のように法華経の行者として成仏することができるんだよということを、このご本尊様は私たちに教えてくれているということなんですよね。ですね。だからそのことを通してですね、佐渡に流されて、そしてこの信者さんにお渡しするご本尊様が、この一体ずつ書き出されて、この行くわけなんですよね。もう本当にね、塚原の三枚堂というところはね、床も抜けていて、壁もなくて、屋根もその破れていて、瓦がもうこのところどころ穴が開いててないような、そういうところ、当然便所もない、もちろん台所もないですね。何もないんです。人間が住めるような、人間が住むなんていうことを考えてないわけですよね。だから墓地の中央に遺体置き場、この床とこの屋根がついてるだけの、そういうところですよね。あんまり皆さん方行けないんですけど、鴨の山本さんの家の近くに、この塚原の三枚堂みたいなこの建物があるんですよね。で、昔あの辺は墓地だったと思うんですよね。墓地だったと思うんです。で、墓地の中央にちょっとしたこの 神さんか仏さんを祀って、それでその普段はそういうふうにしてるんですけれども、その貧しくてお金がない人はきちっとした葬儀屋を呼んで坊さんを呼んでっていう葬式ができませんから、ですからお棺だけ買って亡くなった人を入れてそこへ運んで、そして親戚の人みんなにその手を合わせてもらってお参りをして穴を掘ってお墓にこの埋葬すると。でちょっとお金がある人はそこに坊さんを呼んできて、そこでちょっと坊さんにお経をあげてもらって、それでお葬式にするという形だったわけですよね。だからみんながみんな家からお葬式を出すなんていうことができるような家はその小作人がほとんどですから、そのほとんどいないわけです。だから必ずお墓の中央にはそういう遺体安置所みたいなところが、その一晩その遺体を置いとくっていう場所があったわけですよね。で、ですから人間が生きていくなんていうことができるようなことを何も考えてないわけですよね。そこに大聖人に住めっていうことは死ねっていうことですよね。死ねっていうことですよね。そういうところからその大聖人はその生活をした。だから日光聖人や他のお弟子さんがですね、一生懸命その床を補修し、壁を作って、屋根を修理して、そして便所や台所やそういうものを作って、そして人間が住むようなところじゃないのに人間が住めるようにその努力しなければ生きていくということはできなかったということなんですね。そこまで御書に書いていませんけども、私たちの日々の生活を考えればそれことは分かりますよね。書いてなくても当然そうしなければ生きていけないということは分かりますよね。だから本当にその大聖人はこのただ辰の口がどうだったというよりも、その後に辰の口よりもその苦しい思いというものを持って、その開目抄から肝心の本尊抄というですね、大切な御書というものを本当に遺言のようにその私たちにその残して示してくれたということなんです。だから難しいですけれども、この開目抄やこの肝心の本尊抄というものを通して、この日蓮大聖人の私たちが信仰する教えの根本というものが何なのかということを、どんだけ難しくてもそのことを学んでいかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。だから本当に大聖人はただ簡単に花が散るように死ねばいいっていうんじゃなくて、生きて生きて生き抜いて、そして本当にこの命というものを南無法蓮華経のためにその使い切って、そして人々にこの南無法蓮華経の法というものを伝えるということが自分自身の命であるというふうにこの定めて生きられたということなんですね。だから大聖人がこういう法難にあった、ああいう法難にあった、こんなひどかった、あんなひどかったということよりも、それを乗り越えられて生きられた、その生きるということはただ生きたいという自分の生命力じゃなくて、南無法蓮華経の法というものをこの700年800年経ったところの私たちにまで末法万年に伝えるがために、この命というものを使わなければならないというふうに大聖人は考えたということなんです。そのことを私たちは受け止めて信仰していかなきゃいけないということなんですね。だからぜひ法難がどうだったこうだったということもありますけれども、それを乗り越えられた南無法蓮華経の信心の心、末法の本仏のこの南無法蓮華経の心というものを私たちは決して忘れないでこの信仰していってもらいたいというふうに思うんですよね。私も子供の時にね、このそんなこと分かんないからね、もう本当にその勤行中に居眠りをすれば殴ったり蹴られたりしながら、そのやらされてるっていう信心で、やだなやだな、長いな、辛いな、苦しいな、逃げたいなという思いでずっとやってきました。だけどだんだんだんだんこの日蓮大聖人の教えっていうものが 一つ分かり二つ分かりということをしているうちに、あ、これはやらされてやる信心じゃなくて自分がやる信心なんだなと、自分で求めてやる信心なんだなということが分かってきた。自分が求めてやる信心だなと思ってもしんどいな、嫌だなっていう気持ちがありました。だけどそれを過ぎると、あ、誰が見ていても見ていまいが、この南妙法蓮華経の法は自分のためにやるんだな、ああ、この南妙法蓮華経の法に出会えてよかったなというふうに思えるようになってきました。だから信心は誰かに、ああ、この信心ができてよかったな、ありがたいなっていうふうに誰かの力でもって思わせてくれるっていうことは一切ありません。自分がそういう思いというものを持つまで、嫌だなと思いながらでも頑張ってやっていかなかったら、ああ、この信心してよかったなっていうふうに思えるということは絶対にありません。絶対ないんです。保証します。保証します。だから自分が本当に、ああ、この南妙法蓮華経に出会えてよかったなというふうに思えるまで、その頑張って、この本当に南妙法蓮華経日蓮と同じ思いに立てるように、この信仰というものをこの大切にしていってもらいたい。嫌だな嫌だなと思いながらでも、嫌だな嫌だなっていうものを繰り返しながら、ああ本当にこの方に出会えてよかったなというふうに思える日々というものが必ずやってくる、そういう信仰者になってもらうことによって、初めてこの南妙法蓮華経日蓮という心が自分自身に寄り添って分かるようになるということなんですね。だからぜひそういう信仰というものを心がけて頑張っていただきたいということをお願いして、本日のお話にさせていただくものであります。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。